シーンの人生宝探し。リスナーの皆さん、チャネラーシーンこと黒木慎之介です。スピリチュアルとロジックを融合して感性でキャッチしたメッセージを論理的に分かりやすく的確にお伝えいたします。人生の転機にチャネラーシーン、あなたの本当の自分を生きるを応援するラジオ、チャネラーシーンの人生宝探しは、あなたの人生のお宝を発掘して世の中に生かす番組です。木曜日の夜22時半からと土曜日の午後12時半から、夢の種ラジオ放送局中四国沖縄チャンネルよりお届けいたします。本日も素敵なゲストにお越しいただいています。煮沸講座講師の千住恵理子さんです。今日はどんなお宝を発掘できるのか、ワクワクドキドキな30分始まります。人生の転機にチャネラーシーン、あなたの本当の自分を生きるを応援するラジオ、チャネラーシーンの人生宝探しは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。チャネラーシーンの人生宝探し、人生のお宝を発掘して世の中に生かす番組です。本日も素敵なゲストにお越しいただいています。煮沸講座講師の千住恵理子さんです。千住さん、今日よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、はじめまして、千住恵理子です。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、このまず煮沸講座ということなんですけれども、はい、こちらはなんか東京赤坂のお寺で、はいはい、なんか講師をされているとお聞きしたんですけれども、
はい、そうですね、まあ、これご縁なんですけれども、はい、約1年ぐらい前から、はい、赤坂にあります、曹洞宗のお寺、はい、妙厳寺豊坂豊川稲荷赤坂別院というところで、
はい、
毎月講座を、はい、持たせていただいて、
はい、
仏様を移すという講座をさせていただいております。
へー、そのお寺っていうのはそういう講座っていうのはすぐできる、やろうと思えばやらせてくださいって言ったらすぐできるようなところなんですか？
いえ、大変ですね。赤坂の本当に高層ビルが、
はい、
立ち並ぶようなところの一角、
はいはい、
なんですけれども、
はい、
そこだけ別空間のようなお寺なんですね、
はい、
でたくさんの方が、若い方、今パワースポット巡りが非常に盛んなので、うんうんうん、
はい、
そこの御朱印帳が非常に可愛いということで、
はい、
まあ、それだけではないんですけれども、
はい、
キムタクさんがそこの奥に茶屋にあるお稲荷が美味しいということで来られたり、
はい、
古く言えば大川越前が、
はい、
そこをお守りしてたっていうことで、まあ、由緒あるっていうか歴史のあるお寺さんなんですね。
ですか、はい、じゃあおいそれとそこで講座をするなんてことはなかなかできなさそうですけど、
ね、そうですね、私の方からそこにお願いに行くということは考えてもみませんでした、
うんうん、あ、そうですか、はい、でご縁があってそこで講座を。
そうですね、はい、まあ、ある方の、うん、お声掛けで、
はいはい、
ひょんなことからさせていただくようになりました、
は
い、ありがたいことですね。
あ、素晴らしいですね、はい、で、はい、煮沸講座っていうのは具体的にどのようなことをされているんですか？
はい、皆さん、そうですね、新さんも写経ってしたことございますか？
したことはないですけれども、はい、どういうことをするのかなっていうのは、まあ、トレーシングペーパー的なものを、
はい、
お経の上に 乗せて、そこをあの心静かに移すっていうような。
そうですね、はい、あのたくさんの方が写経っていうのはあの昔から今もやってらっしゃるんですけど、
はい、
私も写経をしてて、
はい、
ある時あの京都に行った時に写仏っていう、うん、仏様を写すっていうのがあったので、
はい、
あこれはちょっと面白いなと思って一度体験してみたんですね、
はいはい、
でそうした時に文字を書くのではなくて線を拾っていく書いていくっていうことの結果観音様が浮かび上がるっていうことの、
うん、
なんか妙な感動があって、
へー、
あこれ私に合ってるかもしれないと思いまして、
はい、
それから京都に行くたびにいろいろお寺を調べまして、
はい、
いろんなところで写仏を何度かしているうちに、
はい、
あの自宅とかでも自分で、うん、まあ、あの独学なんですけれども、
はい、
あの自分で写仏をして、はい、心をし沈めるというか、はい、やっておりました。
おそうですか、はい、ご自身でもそのすごく 体感をされて、あこれはすごく素晴らしいものだなっていうのが。
あのどちらかっていうと秋っぽい体質なので。
そうなんですか、
はい、意外にそうなんですよ。そういう私が続くとい う,
うん
面白さを、はい、感じて、そういう話をこう写経やってる方にお伝えした時に、
うん、はい、
自分も書いてみたいって言われまして、
はいはい、
もう気軽にあじゃあ一緒にやりましょうみたいな感じでやってたのが最初ですね、人にお伝えした、はい、
あそうなんですか、なんかそれご縁というか、まあ、使命というか導かれたような感じでそちらの道に行かれてる感じですね。
そうですね、あの本当にあのこれをこうしてああしてこういうふうにしてやろうっていうのではなくて、気がついたらそうなってたというような経緯ですかね。
そうですか。なんかね、あの千住さんを、まあ、お見かけするたびに、はいはい、なんかあのなんて言いますかね、導かれている人生なんだなこの人っていう風な印象を持ってまして。
そうですか、
はい、で、はい、なんかやっぱ今お話聞いてるだけでもあの仏様に導かれてる方だなっていう印象がすごくありますね。
いやいや、もう本当あの見てたら危なっかしくてほっとけないと思ったじゃないですか
そこでダジャレが出ましたけれども
あのそうですね、そういう思っていただけるのはありがたいことではあるんですけど、
はい、
やっぱりそこに行くまではあの人生の上り坂、
うん、
下り坂、
なるほど、
まさかの坂そしてその先にある思いがけない崖っていうのが私勝手に作ったんですけど。
あなるほど、う
ん、あのまさかの坂まではねよく聞かれるんですけど、
はいはい、
それを超えたらまだ先があったんですね。
なるほど、あらあら思いがけない崖があったんですね、はい、
飛び降りるという。
なるほどなるほど、もういろいろご苦労されたか。
そうですね、
ね、
で飛び降りたらもう足の一本漏れて死んじゃうかなと思ったんですけど、
はい、
そこに身を委ねた時に初めて何かに手に乗せられたような。
ああ
救われたという。
ああ本当ですか、
はい、そうですね、今そう感じてます、
ああ本当ですか、はい、本当に苦しい時体験されたということなんですけれども、はい、あの苦しい時に出会われたのが座禅。
そうですね、あの割と活動的なタイプなので、
はい、
あちこち行って動き回ることも好きでやってたんですけど、
はい、
あの動けば動くほど静かな時間が自分の内側に欲しくて、
はい、
多分そこでバランスを取ろうとしてたんでしょうね。
うん、
で座りに、まあ、1年間行こうと決めて毎月座禅会に行って、お話を聞いて、
はい、
座る時間をいただいて心を内側を見つめるというか、
はい、
そういうあの時間を取っておりました。
そうですか。ちなみにあの千住さんの千住というのはあの千に手と書くんです。非常に珍しい名前ですけれども、はい、このお名前を授かったのも禅の老師から。
そうですね、あの本当に自分にとってはもうどう歩いていこうかというあの思いの、その人生の一時期にですね、
はい、
そこに座禅しに座禅座りに行ってた時に、
はい、
あのこの名前を 使いなさい、いいんですかって、そのいいとか悪いとか、
はい、
席があったら座りなさいというような、禅の話も含まれて、ですからはいというしかなかったですね。
なるほどなるほど。
なんか今に至っても私はこの名前を、まあ、いわゆる世間的に言えばビジネスネームっていうのですか、こういう形でお話しながらも、ね、この名前を言うのがちょっと恥ずかしいような、なんかこうどこかが痒いような気がするんですけれども、やっぱりそこがその名がふさわしくなるように、
うん、本当にそうですよね
と思ってますけど、
そのどこまでも謙虚な千住さんですけれども、はい、で座禅を習って、写仏を習ったという経緯を今お話しいただきましたけれども、はい、今現在新たなチャレンジとして、
そうですね、
はい
はい、
伊勢光という、まあ、伊勢神宮で作られていたお米と、
はい、
あとマコモという、ね、こちらは出雲大社の、しめ縄などに使われている、
そうですね、
植物、
はい、
というこの2つ、伊勢光とマコモを広げていきたいということで活動されていると、
はい、そうです、
いうことなんですけれども、はい、この、伊勢光と出会った経緯がまた運命的というか、何か導けられたような、
そうですね、はい、当時私はちょうど横浜にいたんですけれども、
はい、
山口の農業をやっているいろいろなお仲間がいまして、
はい、
でどうも神様のお米ができたらしいと、できたらしい、いやそれじゃあ何の話もわからないと、
そうですね、
どうもそれを認定したのが山口県の農業試験場の当時上長だった岩瀬先生という方だというのを聞きまして、
はい、
その岩瀬先生を見つけ出していただいたんですね。見つけ出したっていうのがご自宅に行かせていただいたというか、突撃ですけど
ね。すごいチャレンジですね。
でぜひこの話を、伊勢光の話を聞きたいということで、
うん、
まあ、近隣の農家の方を集めまして、
はい、
自然農に興味がある方などを含めて、
はい、
講演会を主催させていただきました。
あ、そうですか、はい、その反響たるや、
そうですね、そうですね、30人ぐらいお集まりになったんですけど、
はい、
実際伊勢光を作られたのは多分10名ぐらいだったと思います。
あ、でも大した、割合的にすごく大したものですね。
でも
打率3割ですね。
そうですね、そう言うとですね。でもそれから何年なんですけど、現在はまだその半分ぐらいに減ってると思うんですね、うん、
なるほどなるほど。なかなか難しいところがある感じなんですかね。
そうですね、やはり農家もお米で、現金収入に変えないといけないとなりますと、うんうんうん、
はい、
やっぱり観光農法を使って、
はい、
農協に買い上げていただく、
うん、
で自然農となりますと、はい、土作り、いろんな意味で草も たくさん生えますし、うん、まあ、いろんなやり方はあるんでしょうけれども、
はい、
やはり苦労が絶えないということで、
うん、
なかなか続きにくいんですね、
はい、
それとやっぱりできる量が違うので、
うん、
その少ない量を売りさばこうとすると、うん、
はい、
なかなか現金には買え少なくなるということでご苦労されてるわけなんですね。
じゃあ流通とか販路、物流とかその販路ですよね、
ええ、
うん、だから買ってもらう人がそれに興味がある人がたくさんいらっしゃれば、またそちらも活性化するんじゃないかなっていう印象ですけれども、
そうですね、
はい、
たくさん今お米も種類がもう本当にいろいろな名前の、
うん、
お米がたくさん出ております。
そうですよね。
でその中でなぜ伊勢光なのかっていうことなんですけれども、
はい、
そこが農家でもない私がなぜこの伊勢光を、
うん、
これをなんとか日本人の皆さんに、
はい、
これからの時代を背負う皆さんに、若い方とか子どもさんとかにも毎日ではないなくていいので、晴れの日とか記念の日とか、
はい、
例えば1週間に一度、
うん、
週末は伊勢光を食べようとか、
なるほどなるほど、
そういう形で伝わると嬉しいなって思ってるわけなんですね。
あ、それはいいですね。
そうですね、
はい、
このお米はですね、ちょっと簡単にお話しさせていただくんですけれども、
はい、ぜひよろしくお願いします。
そ そうです。この伊勢光っていうのは台風に大変強いお米なんですね。
はい、
はい、平成元年にですね、伊勢神宮に神様に捧げるため の田んぼがあるんですね。
はいはい、
そこの田んぼのお米は伊勢で管理して、神宮様で管理して、ほうほう、神宮で使われるんですけど、
はい、
その伊勢の神田にですね、コシヒカリが、生まれたわけなんですけど、
はい、
当時そこは、伊勢ヒカリではなくて普通のお米、なんていうんですかね、コシヒカリですね。コシヒカリが植えられておりました。
はい、
で一番大切なところを中央縫い母殿っていうんですけど、
はい、
神田の中央にですね、そのコシヒカリが植えられていたんですけれども、台風の後に全部投げ倒されたんですね。はい、でお米っていうのはもう投げ倒されてしまうと、刈るのが大変で、
はい、
普通はこれはもう使えないっていう風になっちゃうんですね。
はい、下町ロケットでもその通り場面がありましたよね。
大変なんですよね、はい、コンバインが入らなくなってね。
はい、
伊勢の場合は手刈りするんですけれども、はい、その毎日毎日神宮の神職の方がお世話をしている中で、
はい、
その中央の芋殿、台風の後に2株だけすっと黄金色に輝くように倒れずに立っている株があったんですね。
はい、
2株、
はいはい、2株、
はい、
もう大変な貴重なものですね。
で神職さんなので毎日 その、はい、そこを見てると、分かるんですね。この稲は何か違うのではないかと、何かこうピンとくるものがあって、でその2株をそっと当時山口県の農業試験場の場長であった岩瀬先生に送られて、はい、これが何であるかは言わないで、何者であるか調べてほしいと託されたんですね。でなぜ岩瀬先生だったのか、
はい、
三重にも農業試験場はあるんですね。
あ、そうですよね。は
い、なぜ山口なのか、
はいはい、
思いは岩瀬先生っていうのは大変神様の信仰が厚く、
はい、
ご自分でも神職の資格を取られて、
熱心な方なんですね。
そうですね。で御神饌という神様に捧げる食事という研究をされている方だったんです。
は
ですから伊勢の方も信頼をされて岩瀬先生に託されたわけなんですね。
はい、
で岩瀬先生はその中で山口県から5名ぐらい の、 特農家、稲を作るプロですね、
はい、
選ばれて、これが何であるかは黙ってこれをちょっと育ててほしいということでお願いされたわけなんです。うん、そしてその秋に上がってきた声は非常に作りやすい。
あ、そうなんですか。
はい、台風の風に強いので、うん、やっぱり農家さんはそこ心配するんですね。それから最初は深く根を深く張り、
はい、
で幹が太い、そして稲穂がですねたくさん実るんですね。
へー、なんか生命力あふれてるような印象ですね。
そうですね。でこれは何者だみたいな、
はい、
なおかつ食味系っていうのがあるんですけど、
はい、
お米の味を点数で出るんですけど、だいたい80点ぐらい出ればまあまあなんですけど、
はい、
80後半から中には90いくお米もあって、
あ、じゃあ大変美味しい。
そうですね、うまみもあると、
はい、
でずっとこう秘密にしておくこともできず、
はい、
実はこれはお伊勢さんからその託されたお米なんだっていうこと で、 で皆さんがそれをもっと研究して、でこの稲を調べたらですね、縄文の遺伝子を持つ縄文米であったということが分かったんですね。
あ、 DNA も調べて。
そうですね、当時静岡大学の佐藤先生という方がその専門家なんですけど、はい、このお米には多分トランスポアゾンという動く遺伝子があるのではないかと。
動く遺伝子、
はい、これまた専門ではないので非常に分かりにくいんですけど、
なんかそれで語るだけでもう30分じゃ収まらなかった。
そうですね、ただその不思議さっていうのを例えば事例で挙げると、
はい、
岩瀬先生が山口県で植えるようになって、
はい、
その調べていくうちにやはり 大きいあの台風ではないんですけど、うんうんうん、あの嵐のような日があったと、
はい、
でもちろん心配して翌日田んぼに行ってみるとですね、前の3列の稲が、うん、ほうきの穂のようにこう羽を広げるように広がって、
はい、
後ろの稲を守ってたっていうんです、
前から。もうなんか日本昔話に出てきそうな話です。そうです。
本当にそういうね昔話になりそうな、
はい、
つまり稲の意識、これは風が強いと、我々は手を広げて後ろを守ろうではないかと、まあ、話したかどうかわからないんですけど、
まあ、頼りになるリーダーというかね、はい、なんか
そういうふうにしか見えないあの現状を見たときに、岩瀬先生自体はこれは本当にあの神様からお預かりになった米ではないかということで、あの思いをやっぱり深めていったようですね。
それはぜひ広げていってほしいですね。
そうですね。で、私がなぜここのお米を一つ大事にと思ったのは、縄文米っていうことで、
はい、
あの陸稲米にもなるんですね。つまりあの陸植えもできる、
はい、
それからもう一つ酒米にもなる、
うん、
で藁がたくさん取れるので、今あの牛さんの餌っていうのは、
はい、
外国から、うんうんうん、あの藁も輸入したりとかしてまして、はいはいはい、たくさん の, あの抗生物質なんかもあの牛も、まあ、食べざるを得ないんですね、はい、だから日本の稲があのたくさん取れれば、日本の国産の稲を食べさせた牛さんが、
うん、
お乳を出したりあのお肉になったりするわけ で,、
はい、
でそういうことも踏まえて、
面白そうですね。
やはりあの全部つながってきますよね。
そうですね。これあの本当は日本の我々があの食べるべきだと思いますけれども、
はい、
むしろあの、まあ、商業的に言うと食いつきやすい、食いつくっていうのは失礼ですけど、外国人、要は欧米の方々の日本に関する意識がすごく向いているような方々の方になんかニーズがありそうな気がしますよね。
そうですね。あの最近はあの外国の方も日本の歴史とか、
うん、
日本の芸術、和の文化、あの食、
うん、
深くあの研究されたり、
はい、
あの求められているってい
う
需要がたくさんございますよね、
は
い、
マクロビオティックもあの日本よりも外国の方で。
そうですね。桜沢先生もね、むしろ外国で認められて、
はい、
日本に入ってきて日本で広まったとい う, うどうも日本人はその舶来というか外国から戻ってくると認めるんですけど、そこに行くまではなかなかあのそこの視点が東大元暮らしになっているようなとこありますよ ね,
そ,
すよね。
それあの外国の方に、ね、ぜひねあのヒットしてほしいなっていうふうにねすごく思いました。
そうですね。またここはあのいろんなあの知恵を使っていかないといけないとは思うんですけども、
なんかいろんなアイデアも ね,
あ
のいろんな方からの募集をしたいなと思います ね,
そうですね。皆さんに本当のお声をあの聞きたいなと思ってます。
うん、これ千住さん一人ではねなかなか難しいと思います
ので、はい、私一人の力ではどうにもなりませんので、たくさんの方のやっぱりお力添えとアイデア、またあの理解をねいただいて、
はい、
あのできればこの伊勢光をあの食べていただくこともそうなんですけれども、
うん、
あの自然農とかで田んぼをやってみたいっていう方には、
そうです、ね、
伊勢光を植えていただきたいと思います、はいはい、
だからあの販路がね、あの外国人の方々があの安定的にあの欲しいっていうような販路がもしできれば、
はい、
生産者の方々もじゃあそれなら作りましょうっていう形になると思いますね。この両方ですよね。
そうですね。
需要と供給、ニーズとあの生産っていうのをね、あのバランスよくできればいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
はい、私はもうこうやってあのお伝えする、伊勢光をお伝えすることがあの私の今の一番 の,、うん、あのやお役目かなと思って、
はい、
伊勢光の知っていただきたいということで、
はいはい、
お話しさせていただきました。
ありがとうございます。そしてもう一点、はい、マコモについて教えてください。
ね、あのこの伊勢光をやりながらなんですけど、実はマコモ自体は8年ぐらい前から存じ知ってたんですけれども、マコモというものがどうも体になんか軽くなるなっていうのは体感としてはありました。飲んでいたんですね、マコモ。
そうなんですね。
はい、発酵マコモというあの一社ありまして、
はい、
そこ の, あのお茶を飲んでいたんですけど、
うん、
そこの会社のあのリバーブさんっていう会社なんですけど、
はい、
そこの菊池純也さんっていう方が あの当時新宿のど真ん中でですね、
はい、
マコモを使ってしめ縄作りをやってたので、年末にはそこに行ってしめ縄を作って、
へ
で、そのしめ縄を頭の周りに巻くとですね、
はい、
どうも頭が軽いんですよね。
そういうことあるんでしょうね。だってあの、だって出雲大社のしめ縄で使われてるぐらいですから、なんかね、そういう、まあ、効果効能と言ったらなんか引っかかりそうですけども、なんかそういうのありそうですよね。
そうですね、あの、まあ、それ姿を見たらこれはただの変な人なんですけれども、あの体感として本当にそれがありまして、で、あの出雲大社では鈴見の祭りと言いまして、6月にあのマコモをですね、あの道に引きまして、その上を神職が歩かれるというお祭りがあります、
はい、
でそのマコモを皆さんが持って帰ってお風呂に入れると 無病息災っていう、
は
い、そういうマコモのお祭りもありますし、
はい、
それからあの、まあ、全国のですね、あの血の輪くぐりってありますね。ほうほうほう、神社で、
はい、
あれも正式にはマコモが本来なんですね。でも今マコモがどこにでもあるわけではないので、
はい、
かやとか他のものを代用されてるか多いんですけど、
うんうん、あ、そうなんですか。
マコモ自体は稲科なんですけれども、はい、あの今日本にある稲よりも早くこの日本の国土に、
うんうん、
あのはい、たくさん生息していたと言われております。
あ、そうですか、はい、へー。
でこのマコモはですね、日本にだけある国母菌という日本の国土で育つマコモに発生する国母菌という菌があるんですけど、
はいはいはい、
この菌が多分非常に体にいいのではないかと。
あ、じゃあ よその土地外国の土地で育つとまた違うものが出来上がるみたいな。違いますね。
アメリカで育つと、うん、あのワイルドライスという名前になって、黒い細長いお米。
あ、そうなんですか、
はい、で、
なるほどなるほど。じゃあその国母菌、その菌によってそれぞれ土地柄によって育ち方が違
違うんですね。
不思議な植物ですね、
はい、
今日もね、あのマコモ茶というね、お茶をご用意いただいて飲んでるんですけれども、こちら飲むとあの体に、まあ、いいと言われていると、
はい、
でいらないものが出たり。
そうですね、
はい、
あのこのマコモはですね、五臓に良いとされていて、
へ、
はい、
なかなかその食品によってそのこの例えば肝臓にいいとか腎臓にいいとかっていうのは一般的にはあると思いますけども、五臓すべてにいいと言われているものなんですか。
そうですね、あの例えばこれはどこに腎臓に肝臓にっていうのはよくあるんですけど、五臓、うん、
はい、
にいいということは、うん、飲んで薬害がないと。
なるほどなるほど、
いうことですね。
へ、
あのこれ飲んだから明日じゃあこうスーパーマンになりますというようなものではなくて、な
んかそういう感じじゃないですよね、はい、なんかそのバイタリティが湧くような感じじゃなくて、むしろそのなんて言いますかね、いらないものがあのなんか先ほどの茶沸じゃないですけれども、心静かになっていくような、そういう印象がありますね。
そうですね、あのこのマコモはですね、浄化能力が非常に高い植物なんですね。ですから植えればあの水辺、川べり、それから沼のあたり などに植えると水質を浄化する能力が非常に高い、
はい、
根はそういう役割もするんですけど、
うんうん、
そこの周りであの生息する水鳥なんかは怪我をするとそこの葉っぱをくちばしで揉んで傷に入れて、はい、そしてそれをじっとあの観察していたのがリバーブのマコモ の創始者のおじい様が研究してその姿を見て、はい、
ありがとうございます。じゃあ今後は、その伊勢光とマコモをどんどん世の中に広げていきたいということでプロジェクトを立ち上げるところなんですね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。じゃああっという間にねお時間になってしまいましたので、この辺で、音楽挟まずにエンディングに入らせていただきます。チャネラーシーンの人生宝探し、今週の放送はいかがでしたか。今日は煮沸講座講師の、千住恵理子さんにお越しいただきました。あの伊勢光とマコモのプロジェクトについてねお話しいただきまして、とても、はい、 意義がありました。
そうですか、はい、そう言っていただけたら私も嬉しいです。
はい、あの千住さんだけではね、あの手に負えないようなところもあると思いますので、いろんな人にね、あの力を貸していただきたいということで募集しています。
はい、お力を、よろしくお願いいたします。
はい、それではまた来週この時間にお会いしましょう。さようなら。